では続きを話したいと思います。まあ、仏教の教えはビパッシャナ、ビパッシャナであると言われますね。まあ、言葉を変えますと、この念の教え、この念、これサティとも言いますが、これが非常に大事な教えなんだとお釈迦様はおっしゃるんですね。じゃあ、その元になった教え、ね、ビパッサナーをですね、明らかに説かれたお経がいくつもございまして、まあ、日本では意外と知られていないお経なんですけどね、まあ、大念珠経というお経がございます。そこにはっきりとですね説かれている言葉がございます。この大念珠経というお経、これはね、まあ、東南アジアではね、日曜でもねよく読まれているお経なんです。ちょうど日本で言ったら阿弥陀経なんかがね、よく例えば枕経といってね、人が亡くなったら葬儀の時にね、枕経で読むんですね。で、東南アジアでは死んだ人に読むんじゃなくて、生きてる間に臨終に読むそうです。亡くなる時にこれを読んだりね、平生達者の時にもね、このお経をよく読んでね、そしてお話があるそうです。非常に有名な最も大事なお経だと言われますね。なぜかと言いますとね、この大念珠経というお経はですね、こういう文章がね、始めと終わりに書いてあるんです。この内容を読んだらね、あ、これとても大事だなというふうに感じるんですね。この大念珠経の最初にね、こういう文章がございます。この念について、念、四念珠という教えが仏教にあるんですけどね、これはお釈迦様の少年という教えを詳しく説いたのを四念珠と申します。仏教ではね、八正道と言いまして、八つの正しい道が説かれて、悟りを開く方法、我々が本当の幸福になる道を少年と言ってね、正しいところを念ずる、正しいところに心を集中させたならば幸せになれますと説かれるんです。でも正しいところに心を集中すると言ってもね、どういうところに心を集中させればいいのか、何に心を集中させればいいのかがね、わからないので、お釈迦様はね、少年とは四念珠であると説かれたんですね。四つの物柄、ね、体、感覚、心、法、四つの物柄に心を念、サティ、ね、気づいていけば、ね、注視、注いで見ていけば、自覚していけば、観察していけば、あなたは幸せになれますよ。悟りが開けますよと説かれたんですね。だから少年といったら、正確には、お経には四念珠、もしくは四念珠とも言いますね。これ、珠も序もおなじみです。場所の章、住所の住ですね。四つの物柄、対象に心を注ぐ。心を集中させる。今に心を寄せていくというのは四念珠であります。で、この四念珠について詳しくね、じゃあ我々日常生活でどういう実践をすればいいかについて書いてあるお経が大念珠経というお経なんです。そのお経を私ようやくね、これ全部読みましてね、いやーすごいお経があるから、まあ、皆さんに、まあ、紹介したいなと思って今日お話しさせていただくんですけどね、最初の終わりにこういう文章が出ておりました。この四念珠という教え、これはね、主上我々生きとし生けるものが清らかになるための唯一の道であると書いてあるんです。皆さんの心がね、清らかになる、どんな人も生きとし生けるもの、どんな人も心が清らかになるための一本の道であるとはっきり書いてあるんです。またね、あなたの憂い、悲しみ、苦しみ、悩み、これ仏教で憂悲苦悩と言いましてね、あなたの憂いや悲しみ、あなたの苦しみ、悩み、いっぱいあるでしょ、これをね、滅する、なくせる道、これを乗り越える道、こういう憂いや悲しみや苦しみ、悩みがあってもね、それを乗り越えていく、たった一本の道が四念珠であると、少年であると説かれるんですね。また知恵を得る、ね、この知恵がないから我々は苦しんでいる、だから知恵を得る方法がこの少年であるとも説かれる、 知恵を得るための唯一の道が四念住であると説かれる。で最後一番皆さんが知りたいね、究極の目的である涅槃を見る、涅槃を体験する。涅槃とはこれは仏教の究極の目的です。一切の苦しみが滅した世界を仏教で涅槃、ニルバーナーと申します。涅槃、ニルバーナー、究極の目的を果たす、見る、もしくは体験する、唯一の道が四念住であるとね、こう説かれてるんで、え、これとても大事じゃないかとね、昔の人はこのお経に注目してね、今日ね、この大念住経という経、これですね、まあ、ちょっといくつもあるんですけどね、詳しく説いたものとちょっと短めのお経がいくつもありまして、これはね、我々が悟りを開く、我々が幸せになる ね最も大事な修行法と一つとしてこれ教えられてるんです。最も大事な教えの一つがこの四念住の教え、もう教えはいっぱいありますけどもね、最も大事な教えがこの念なんですね。でそれを先ほど言いましたように、タイのね、出家僧もこれをこの教を多分学んだと思います。あとこのエキスをね、多分少年たちに教えて苦しみをね、憂い苦悩をね、乗り越えたんではないかと推察いたします。でこの大事な内容がまず最初にね、ポーンと出てきまして、だから今から言う話しっかり聞いてください。あなたのね、幸せにもろに直結しますから。そして最後ね、この四念住の話ね、新念住、十念住、新念住、法念住の話を詳しく解かれた後、もう一度この結論の言葉をね、もう一度述べられて、そしてね、話が終わっていく。これが大念住経というお経でございます。でこのお経はものすごい大事だというのをですね、次ね、お釈迦様の臨終の言葉から紹介したいと思います。一般的にね、お釈迦様は最後どういう言葉を残して亡くなられたかについてはね、このように伝えられておりますね。最後のお経をね、涅槃経と言いまして、涅槃経というお経はお釈迦様の最後の説法なんですね。これは、まあ、多くの方も割と知っている話かもしれませんけども、この最後亡くなる時にね、こういう言葉を残して釈尊は亡くなったと言われますね。自灯明、法灯明と言いましてね、自らを灯明とせよ、法を灯明とせよとおっしゃったんです。これはどういうことだと言いますとね、いよいよお釈迦様ね、もうこれから私は、ね、来月ね、私は涅槃に入ると、お釈迦様ね、もう予告というかね、言われたんですね。もういよいよ亡くなっていかれる、もう体はボロボロなられましたからね、いくら仏様でも体は無常ですから。するとね、阿難がもう悲しんだんですね。阿難はね、夜かといって信心欠乗はされていたんですけどね、まだアラカンというね、最高の悟り、お釈迦様と同格の悟りまではまだ達してなかったんで、やっぱり悲しみがあったんですね。で阿難がもう一番弟子というか、もう説法全部聞いている方で責任が大きいんですわ。亡くなった後ね、阿難がもう全責任があるような感じですから。だからね、これから亡くなった後ね、私たちはどうすればいいんですかということをね、皆さんから聞かれますので、それを阿難が聞いたんですね。これからお釈迦様が亡くなった後、私を含めね、残された私たちはこれからね、誰を先生と仰げばいいんですか、ね、何を心の拠り所とすればいいんですかと、こういうふうにですね、阿難が聞いたんですね。でその問いに対しておっしゃったのがね、別にわしは弟子なんかいないと言われてね、お前たちを教え導くね、先生は法であるとおっしゃるんですね。私の説いた教えであり真理、なんか人が導くというふうに思いがちですけどね、わしが死んでもね、法は残るんだと。このダルマ、私の説いた教え真理、これがお前たちを導くんだとおっしゃってね、それでこの言葉を残されるんですね。この阿難の質問に対してまずおっしゃったのは、自らを灯火とし、他をね、拠り所としてはならない、法を灯火とし、ね、 人をね、よりどころにしてはならないと、こういうふうにお釈迦様がおっしゃったんですね。これが有名な自灯明、自らを灯火とし他をよりどころ、頼りにしてはなりませんよ、頼りにすべきはあなた自身ですよとおっしゃった。そして法、私の説いた真理、教え、教えがお前たちの先生になるんだと。わしは死んでもね、私の残した教えはずっとこれからもね、残していかねばならない。実際残ってるんですね。2500年間ずっとね、教えは残ってますから。で、人をね、頼りに、人をよりどころにしてはなりません。法が大事なんだと。私たちはもう人を当てにしがちですけどね。もちろん、最初は仕方ありませんよ。で、先生いなくなったらね、聞けませんからね。でも、本当は人よりも法なんです。人は死んだら亡くなるから。もし人が死んだらどうするかですね。仏教では、いや、人がたとえ亡くなっても、わしの説いた真理、教えはずっと残る。経典もあるしね。また教えを説く人がいないとなかなか難しいですけどね。教えはずっと残るんだから、ね、法を灯火として求めていけば、これからお前たちもね、救われると、おっしゃったんですね。で、そこで、この、字とは何か、法とは何か、あと、四念処の関係についてね、今から話しますと、まずね、誤解をちょっと解いておきますと、おっしゃれば最初にね、字灯明とおっしゃったんですね。自らを灯火としなさい。これをね、多くの人はね、誤解してるんです。これからお前たちね、亡くなったら、自分を明かりに、しなさい。人を頼るなというふうに聞いたらね、あ、俺の考えが正しいんかと思ってね、よし、これが俺のね、考えを通り、俺の直感を大事にしてね、俺の考えをね、大事にして生きていくぞというね、ちょっと、間違ったことを思う人がいるんです。そんなことをおっしゃってるんじゃありませんよ。おっしゃったら散々ね、45年間ね、が、ね、自我、そんなものはないんだと。それは錯覚でありね、あなたは自我に執着しているから苦しんでるんだと。この我を捨てなさい。もともと我はないんだから。我は錯覚だから。これに執着しているから苦しんでいる。自我を捨てなさい。これ45年間説いてきたのにね、最後にね、いや、自我が大事ですよと。あなたの我が大事だと。こんなバカなことをおっしゃるはずがございませんね。だからこの自はね、これ我じゃなくて、これは本当の自分。真実の自己なんです。つまりね、自己観察が仏教なんです。実は自分の中にね、真理が実はあるんです。で、この後にね、自らを灯火とせよとおっしゃった後に、法を灯火とせよとおっしゃってね、私の残した教え、真理はまた教えになってますから、この真理が大事なんだと。真理が今お経となって、ね、教えだって残っておりますね。この教え、ダルマ、これがお前たちの明かりなんだと。人を、ね、頼るな、自らを灯火とする、そして人を、ね、依存しない、ね、法を依存する、ね、で結論から言いますと、自も法もこれイコール、これ覚えておいてくださいね。自と法はイコール、つまりね、あなたの存在そのものにね、実は真理があるんです。先ほど言いましたようにね、自分で自分を客観視していくとですね、この実はね、4つの真理が実はね、4つの物柄が実はここにね、真理が込められてるんです。これ一言言いますとね、自己観察、これが仏教なんです。仏教を聞くとね、自分が見えてくるんです。仏教はね、とても科学的な教えです。ものすごくね、微に入り左右がつ論理で、誰が聞いても納得できるね、科学が仏教なんですね。でも一般の科学は何かと言ったらね、外に向かって探求するのが、世間の科学なんです。最近ね、ブラックホールといってね、すごい真理が最近発見されたんですけどね、宇宙の構造も分かってきて。でもあんなね、ブラックホール分かってもね、皆さんの苦しみ悩み、関係ないんですわ。仏教では、外に向かって真理を探求するのもいいかもしれませんが、仏教では内側に向けて、自分というものを知る。心を内側に向けていくと真理がわかるんです。ただ自分の姿がわかったらね、大宇宙の真理が実はわかるんです。親鸞様も あのお釈迦様もね、自己を通して万人の真実を知られた、自分の姿を通してみんなの心も分かった、自分を通して大宇宙も分かったんですね。だからこの自分はね、これ小宇宙といってね、これで実はね、宇宙が収まっているんです。だから皆さんがね、自分を観察していけば、これから言いますね、体を客観し、体、感覚、心、こうね、見ていけばね、そこに真理があるんです。これを見ていって、この後アナンはね、悟り開くんです。このアナンはね、最後はまだあの夜間までしか行ってなかったんですけどね、この教えを聞いて、お釈迦様の教えを聞いて、この後荒川まで悟ったんです、この実践によってね。だからこれ誰でも実は実践できる教えであり、あの自分というものがある意味分かったら悟りなんです。だから仏教は自己観察の教え、自分というものを知る教えが仏教なんです。それでね、自らを灯火とせよ、ね、人じゃないぞと、他じゃないぞと、自分の中に真理がある。で、言葉を言い換えますと、自分とは誰だ、自分の中に真理がありますからね、内側に目を向けていく、ね、人に頼ってはならない、法を頼り、法を灯火としなさいと。これがお釈迦様の、ね、まあ、ご遺言でありますね。で、話はね、一般ではね、ここで話が終わってるんですね。これ終わったらね、何していいかわからないんですわ。まあ、なんとかわかったと。まあ、仏法は残るんだろうなと。まあ、教えは残されました。じゃあ、教えて何ですかと。じゃあ、私たちどうしたら苦しみが抜けるんですかというね。それが、ここで終わったらダメなんです。お経を読むとね、はっきり書いてあるんですね。この続きが実は書いてあるんです。この字は自我じゃなくてね、真理、同義語といってね、同じ意味だということが書いてあるんです。じゃあ、自らを灯火とせよ。法を灯火とせよとおっしゃった真理はどこにあるかといったら、このお経の続きに、はい、四念住を収めなさい。はっきり書いてあるんです。四念住を収める。今までわしがね、45年間説いてきた教えは、この四念住に収まるんです。発祥堂で言いますと、少年。日本でも少年場と言われますよね。少年場とはまさにこれなんですね。正しい物柄に、ね、今に心を寄せていく。今に心を集中させていく。この四念住の教え。これがお釈迦様の遺言とも言える。だからこれを私たちは実践すれば、この世から、ただ今から幸せになれます。これね、悟りを開かなくてもね、推しを実践しているね、もう家庭において心が清らかになってね、ね、憂いや悲しみ、苦しみ、悩みがどんどん滅していく。知恵も身についていく。そして、苦しみが消えた涅槃にね、近づいていける。だから、求めてる最中でも実感できる教えが仏教なんです。ただ、これ真面目にね、まあ、これ、コツ使うまでちょっと難しいかもしれませんが、まあ、精一杯私話しますのでね、これ実践していたらね、実践している段階においても、実は実感できる教えなんです。とはいっても、教えをしっかり聞かないとダメなんで、やっぱりね、聴聞が一番大事だと思うんですけどね、教えをしっかり理解して、これを聞くとね、誰でも実践できる。別にお坊さんじゃなくてもね、一般在家の方でもね、たくさん救われてますから、お釈迦様の時代でもね、一般在家の方でもね、結構ね、悟り開いてるんです。それは、理解さえ深めたらね、悟れるんです。瞑想修行できなくてもね、なので座禅できなくてもね、一般的にはできませんけども、でもね、理解を深めること、こういう聴聞をしてですね、理解を深めることができたら、第一段階の悟りまでは OK なんです。夜かといってね、信心欠用に相当する夜かは、誰でもね、到達できるんです。だからこの少年の教え、ね、四念住、これとても大事な教えであります。法とは何かといったら、ね、我々が救われる方法は四念住である。で、これについて詳しく説いたお経が、このね、大念住経というお経であります。で、このお経の魅力はね、まあ、後でまた詳しく言いますけどね、期間も書いてあるんです。これね、あなたたちやったらね、まずね、7年間やったら悟り開けるかもしれんぞとおっしゃってるんですね。その後ね、7年間からね、6年、5年、4年、3年、1年まで、下がってね、いやさらに 半月まで下がって、あ、これ半年まで下がりまして、今度は7ヶ月から始まって、6、5、4、3、2、1と下げられて、さらに、ね、最後はね、1週間まで下げてくださいました。今から言うこのね、修行ね、1週間真面目にやったら、悟れますと。これ、お経の最後の最後に書いてあるんです。こんなお経珍しいですね。皆さん聞きたいね。一体何日聞いたらいいんやとかね、私たちは生からもんですからね、期間限定が聞きたいですね。まあ、最初は7年間から解かれましたから、そこまでやらなきゃね、真剣にやれば、熱心に今から言うね、ね、熱心に今から言うこの教えをね、やっていけば、1週間でも悟りが開けますという教えがこの大念珠経に書いてあるんです。実際、釈尊当時はそういう方が結構いたそうですね。一週間と限定されたら、実際一週間で悟った方も結構います。まあ、こっちはなかなかちょっと、多くはないと思いますけどもね。で、一応お経に書いてますから、これ真面目にやったらね、悟りが開ける。また、悟りが開けなくても、私たちありがたいことにね、心が清らかになるからね、ものすごい心が穏やかになりますよ。落ち着いて、穏やかな心になれる。臨終を迎えてもね、穏やかな心になれます。そして、今の憂いや悲しみ、苦しみ、悩みが乗り越えて滅することができて、だんだん知恵もついてくる。物事を客観し、人の心も見えたりね、物事がよくクリアに見えるようになってくる。そして、涅槃にね、まあ見るまでいかなくてもね、涅槃に近づけるからね、喜びを持ってね、最後の最後まで、ね、臨終を迎えるまでね、今を生きる。そんな死後の後はね、そんな不安にはならずに、今を大事に生きるようにね、していけばね、もう最後の最後まで、ね、そして最後ね、ね、ころりと死んだらいいんですわね。ね、ピンピンころりで、ね、ちょうど脱皮した感じでね、衣を着替えるように、こういう例えがあるんですわ。次、死んでいくときですね、ちょうど蝶々ですか、脱皮ってありますわね。大きく衣を変えるような、ああいう感じでね、皆さんも衣といったらこれ肉体なんで、次ね、もし皆さんこれを実行されたら心が清らかになって罪悪も減りますからね、地獄に落ちることはなくなります。また人間界に生まれられますからね。そうするとまた次の章もね、またそんなに苦しむことなくまた仏法が消えるようになりますから、ただこの教えをね、実践していかれたらね、幸せな一生を過ごすことができる。そういうことまで最後ね、これ書いてあるんですね。だそこでね、じゃあこの四念住とは一体ね、どういう教えになるかをね、ね、とても全部はちょっと無理なんですけども、まあ、それをね、見てみたいなと思いますね。まあ、ちょっとそれ資料がございますから、それをちょっとね、見てみたいと思いますね。まあ、この、大念住経というお経ですね、これ、4つの物柄ですね。ここにですね、まず心を寄せるとまず書いてますね。この四念住の意味ですけども、まずは4はこれ4でありますから、体、感覚、心、そして心理、法であります。これこういう順番なんですね。で、一番実践しやすいのは最初なんです。これはね、初心者でもね、誰でも実践できて、実践した時からね、実感も味わえる教えだと言われます。まず、体を見ていく。これが心念住。念は今言いましたように、今の心ですからね。念と言ったら、ね、これは気づきであり、注視。ね、目を注ぐ、ね。そして、自らを悟る。自分を知る。そして、観察。あるがままにね、まず自分の体を見ていくということですけどね、自分の体の動きを見ていく。10はこれはとどまるという感じ、あるいは序、これね、ちょっとお経にね、同じ意味なんですけどね、お経というのはね、古い翻訳と新しい翻訳があって、それで同じ意味でもね、言葉が違う場合がございます。これ10はこれとどまる、序はこれ場所の章ですけどね、意味は全く同じです。だから四念所とか四念住とね、まあ、信頼書にもおっしゃってますけど、ね、よくお経の仏教の本を読んでみると、四念所と説いてあったり、四念住と説いてあったり、二つございます。意味は、住むも、ところも同じ意味です。 要は対象ですね。我々が住むところを念ずる、ところを念ずるで、4つの物柄を、ね、心を寄せて念じていく、まあ、これが四念住でございます。これを収めることによって私たちはこの世から幸せになれますよと、こう教えられます。四念住を収めよう、これがお釈迦様のご遺言の、まあ、最後の結論のような、内容であります。じゃあ具体的にね、どうすればいいかをね、はっきりお経にはね、説かれてます。まあ、それをね、まあ、まず読んでみたいと思いますね。こういうふうに書いてます。まず、四念住の説明。四とは何か。ビクたちよ、お弟子たちよ。ここに、ね、ビクは、体、まずね、体に対して、心、体において、体をまず見続ける。いわゆる客観視していく。この、ね、体の動き、今ならば座ってるとかね、立ってるとか、体の動きはありますわね。それをね、これ観ですから、これはね、客観視なんですね。あるがままに体の動きをね、見ていくというのが、体を、真意を見るでありますね。真意を、体において真意を見続け、熱心に、そして正知を備え、正しく知る、ね、体の動き、ね、一瞬一瞬の動きを正しく知っていく。そして念を備える。これ瞬間瞬間ね、ね、体の動きをね、見ていくと、妄想が消えるんですね。私たちはね、今に集中できないためにね、もうポンポンポンポンね、もう過去のことを思い出してね、うじうじしたり、未来が不安になってうじうじしたりするんだけどね、そのね、もう妄想をなくす方法が今に集中する訓練なんです。これ呼吸法もこんなのあるんですけどね、呼吸にしろ何にしろね、今の瞬間瞬間にね、心を集中すると妄想ができなくなるんです。妄想なくなるからね、心が清らかになっていくんです。私たちの脳の構造はね、まあ、原始脳と言いましてね、私たちの心はね、ほっといたら脳はね、貪欲心に愚痴といって、欲怒り愚痴のね、煩悩が起きるようなね、思考パターンなんですね。見たり聞いたりしたらね、欲が起きたりね、怒りが起きたり、そういう思考パターンが我々ね、このパターンの問題はね、いつもね、過去にとらわれ、人に悪口言われたらもううじうじしますわね、未来のことを考えて不安になる、今に全力投球できないんですね。悟った人は今を生きてます。今を楽しんでます。我々凡夫は今を生きていない、いつもね、過去未来なんです。試して合点というね、今でもやってますけどね、あそこで瞑想というね、そういう演題でね、なされていたことがあったんですけどね、そこでこういうことをやってました。アメリカのあるね、実験でね、我々ね、一日ね、何回心が動くかといったらね、確か16万8000回でしたかね、16万7000回ですか、18万7000回ですかね、ものすごいこと私たち回数があるんです。ほとんどがね、私たちね、18万7000回頃起きているそうですけどね、ほとんどはね、過去のことを悔やんでると、未来のことを不安になってそうです。今のことを考えることがほとんどないそうです。これがアメリカのある論文でなんか書いた正しいですね。これが我々の現状だから、仏教では今に集中できないから苦しみ、憂い、悲しみ、苦しみ、悩んでいると。でも悟った方は違う、お釈迦様を含め悟った方々、仏法者は違う、今を生きてますからね。だからこういうね、憂い苦悩がなくなる、ね、もう過去のことはもうね、許せるんですね。あ、いいですいいですよと、過去のことをうじうじしない、人のことも許せる、そんな未来のこと心配にならない、今を生きてますから、今を楽しんでますからね。これが悟った人、そういう生き方を私たちは学んでいく。そのためにはね、思考パターンを変える必要があるんです。それはね、人間にだけにある働きはね、この大脳のここらしいですね。前頭前野のね、この大脳の部分、ここはね、動物にはないんです。人間だけにあるのがね、この前頭前野のね、部分なんですね。これがね、客観視できる働きだそうですね。自分で自分をね、客観視する、ね。そういう念が働かせられるのがね、この脳の部分にあるそうですけどね。前頭前野の部分。で、いつもね、私をね、今に集中する働き。これを最大限ね、この脳を働かせると、この妄想が起きるね、思考パターンがね、このメカニズムが いい意味で、ね、壊れて、本当は煩悩がなくなるような脳の構造になるそうです。だからこれ実践すると本当にね、煩悩が減っていくんです。だから今に集中する。今に集中してたらね、罪悪作ってませんから。結局、うじうじするからね、腹立つんですね。思い出して、ね、人から言われて、あいつ、こんちくしょうと。今度こういうふうに言い返してやろうとか私思ったことあるんですけどね。やっぱりそれが罪悪ですわね。まあそういうことがなくなる。今に集中していたら。だから、常にね、今と。これを実践すると、本当にね、妄想がなくなると説かれます。で、その時から、心が清らかになるんです。で、そういうね、もう妄想が働く間がないくらいね、これ、実況中継と言いましてね、実況中継をしていくというふうに、仏教で言われるんです。実況中継ったらね、野球でもね、もう、今のね、様子をアナウンサー言ってますからね、他のことを考えてません。もう今を放送するのが実況中継ですね。これ同じようにね、実況中継で今を見ていくんです。体の動きね、それをいつもね見て、熱心に正しい位置、正しく知っていく、念を備え、これをずっとね、本当は朝起きてから夜寝るまで一応できるそうですわ。最初は難しいですけどね、いつも自分で自分を見ることが実はあるからです。先ほど言いましたようにね、座禅の言葉がありましたようにね、私をね、奥で見る心、これが本当の自分ですから、本当の真実自己が私を見ることができるんでね、そういう訓練していくと、ね、客観的に物事が見れるようになって、ね、この欲とか怒りがね、起きにくくなるんです。で、それをね、まあ、できれば朝から晩までね、これはね、誰でもどこでもできると、寝ながらでもできると、病院に入ってね、ベッドでもできるとおっしゃるんです。ただ病院に入ってね、これ実践して悟った人もいますからね。まあ、これ実践してればの話ですけどね。だからいつでもどこでも誰でもどんな場所でもね、できるのがこの四念住という教えなんです。一番実践しやすいのがこの体をまず見ていくという方法ね。ね、身を見て、体を見て、熱心にね、精緻を備え、体の動きをですね、正しく知っていく、ね、精緻を備え、念を備えていくと、具体的に言いますよね、貪欲と憂いを除き済みますと、こうおっしゃってるんです、お釈迦様ね。これやるとね、貪欲が起きなくなる、ね、今に集中してますからね、貪欲起きない。そして憂い、この無慈苦悩の憂いね、これ全部含めてます。無慈苦悩の憂い、これがこのね、信念住によって除かれて心が住する、ね、今に心がとどまって住することができますよと、こう書いてあるんですね。これが一つ目のね、信念住。まず体の動き、まあ、例えばこれ詳しく解きますけどね、これ具体的にはね、まずね、立っている、ね、歩いている、立っている、座っている、横になっている、あとね、食べたり、ね、噛んだり、味わったり、手を伸ばしたり、ね、縮めたりとかね、人間のね、あらゆる行動を仕方は詳しく書いてまして、あるいは便所に行ったりとかね、ね、便所に行っとってもできると、ね、どんな行動でもね、私たち必ずね、体を動かしてますから、無意識で、この無意識の状態をね、意識的に集中するんです。そうすると、今の動きに心が集中できると、貪欲と憂いがなくなっていくんです。今に集中できるから。これ一番実践しやすいので、まずね、体に目を向けていくと、まあ、これできるとまたね、体も健康になると。これがいいのは何かといったらね、副次的効果というかね、悟りを開くのが目的ですけどね、その悟りを開く道程においてね、健康になれると、体は多分見るようになりますからね。それと、この安眠もできると、安らかに眠ることもできるしね、この集中力もついてね、ストレスもなくなってね、穏やかになれる。だから洞窟の中におってもね、多分これを実践したからね、少年たちは落ち着いた穏やかな心で10日間もね、過ごすことができたんだと思います。まあ、あとにまたこれ詳しくもう少し言いますけどもね、 で、この内容を次ね、まず体ができたら次、呪、心、法とね、こうあの順番にね、同じ内容がこの後ね、出てきます。あの、この呪はね、これはあの、感覚という意味なんです。感覚。苦しみと感じているか、あるいは楽しみと感じているか、また、どちらでもないか。今は苦しみでもないし、楽しみでもないとかね。あるいは今は憂い、ね、心配しているかとか、あるいは嬉しいかとかね。この感覚、私という魂、私という心はね、結構感覚以外ないんです。感覚が私なんですね。その感覚を私たちはね、見ようとしてませんけどね、これに心を寄せていくんです。今、痛いならば痛い。ね、心配ならば心配ね。まあ、この感覚というものに心を寄せていくんです。これを、呪。呪はこれ、感呪。感覚の感と呪と書いて、感覚を仏教で呪と言います。これに心を寄せていくのが2番目のね、方法。これで、あの、やりやすい順番になってますから。まずは体、感覚。これができるとね、心の動きがね、よーく見えるようになるんです。これができたら最後、心理が見えるんです。初めからね、心理は見えない。心もなかなかね、動きね、自分ではないから自分が客観し、難しいんです。でも、感覚はまだ見やすい。一番見えるのは体なんですね。これが一番誰でも初心者でもね、実践しやすいんで、ここから始まる。スタートして。そして次は感覚と。ね、今私はちょっと辛いなとかね、あるいは悲しいなとか、ね。まあそういうこの感覚、苦しい、楽しいというね、感覚をそのまま、ね、これ認めるだけでいいですよ。これ起きたらね、何か抑え込んだり、そうじゃなくて、これ全部ね、もう一人の自分があるがままに認めたら終わり。そのままね、認めたならばどうなるかといったらね、すぐ消えますから。これやっていくとね、すごい時にね、因果の道理が発見できるそうです。すべての現象はね、生まれたら消える。生まれたら消える。いろんなね、この感覚も体もね、生まれた瞬間消えていく。これ因縁生起といってね、因果の道理がね、この見えてくるからね、これで実はね、この4つを見ることによって因果の道理を発見するんです。あるいは無常という真理を発見するんです。あるいは10ならばね、感覚は本当は苦しみなんだと、この一切欲といって人生は苦しみであることも発見できる。また無我も発見できる。この実践によって実はね、仏教の真理、悟りであるね、因果の道理とか、あるいは無常とか、そういう真理がね、この自分の心を客観視していく、体や感覚をね、見ていくことによって真理が実は発見できる、そういうことがあるんですね。なぜ真理が発見できるか言ったらね、もちろんポーンとね、そういうブチみたいなのいただいて、そういう人もあるかもしれませんが、一般の我々は自己観察によってね、この因果の道理が発見できたり、無常が発見できたりすると、こう教えるのがこの四念住の教えなんです。で、ひたすら自分をね、客観視していく、観察していく、これがとても大事なんですね。それで見ていきますと、この字はこれ感覚ね、読んでみると、次ね、もろもろの字、やる苦しみと受け取るか、楽しみと受け取るか、あるいはどちらでもない、この感覚というものにおいて字を ね同じ見続け、字を感覚を見続けて、同じ文章、熱心に見てください。そして少年を、ね、招致を備え、正しく知ってください。そして念を備え、そして世界における都因欲と、ね、憂いを除き済みますと。これが2番目の十念住の教えであります。で、体も見ることができて、ね、感覚を見ることができたら、今度はね、心に入っていけると、心とはどういうものかに、次ですね、同じ文章です、全くね。次、心においてね、心を見続けましょう。心の動きね、今はね、欲が起きたら欲が起きた、ね、怒りならば怒りが起きた、 妄想が起きたらね、妄想が起きたとね、そのまま見ていくんですね。妄想起きたらね、えっとね、こう抑えるんじゃなくて、あ、私は今妄想が起きたな、欲が起きたなとね、そのままね、起きた心をね、認めるだけですね。ラベリングといってね、ラベルをペタッと貼ってね、あ、私は今欲が起きたんだなとね、見たらね、スーッと消えてきますから。何かと言ったらね、心はね、瞬間瞬間ね、生まれたら滅する。これが心なんです。我々はね、こだわるからずっと続くんです。腹が立ったらね、ずっと思い続けるからね、苦しいんですね。仏教では、怒りが起きたらね、それをね、見る。これ見たらね、前の頃が死んでるんです。この客観視ね、これは善ですね。もし怒りが起きました。怒りをね、見ようとしたらね、怒りが消えて、新たな心を見るという心が生まれてるんでね。だからいつもね、冷静にね、自分を見ていく習慣つけると、この感、これが善の頃だからね。ね、すぐね、煩悩が消えていくというか、いろんなことが起きてもね、すぐ元通りになるんですね。もう夫婦喧嘩してもね、その時でもね、思い出して、自分の頃を観察しようというふうにね、見ていけば、すっとね、穏やかな自分に戻れますから、カーッと腹が立ってもね、あ、ごめんなさいと謝ってね、元に戻る。これがこの観察という方法なんですね。だから、心の場合ならば、心において、心を見て、ね、熱心に、招致を備え、念を備え、世界における、ね、貪欲と憂いと、除いて済みますと。これやれば、貪欲と、世界の貪欲と憂いが除かれて、心が自由します。済みますと。で、ここまでいったらいよいよ悟りに近づける法というのがあってね、これは真理、悟りね、悟りの直結する念珠が法念珠といいまして、四つ目が諸々の法において、ね、法を見続け、ね、法を見続けて、そして熱心に、精緻を備え、ね、念を備え、世界における貪欲と、そして、憂いとを除いて済みますと。これが四念住という実践だと。これを実践すると、ね、心が穏やかになると、ね、落ち着くんだと。でこのね順番ですけどね、禅宗なんかの教えをちょっと紹介しますとね、禅宗でこういう言い方するんですね。まず体が大事、調心、調速、調心ということがあるんですね、禅宗でね。これ仏教の教えにのっとってるんですけどね。まず体を整える、これができると次ね、息を整えることができる。そうすると心を整えることもできると、こういう教えが仏教にございます。仏教禅宗なんかではね、順番があるんですね。これはこの教えに基づいて言われてるんだと思いますけど、ね、まず体を整えると、ね、体を整える。だからね、本当はシャキッとね、本当はね、背筋を伸ばして頑張ると、このね、割と自分の体を見ることができるみたいですね。でこれできると次ね、呼吸法といってね、息を整えることができると。体が整うと息もね、整ってより自分をね、客観視できると。まあこれこの中にね、後で紹介しますけども、呼吸法というのもございます。これが一番ね、実践しやすいらしいですね。呼吸法というものの実践は、まあ、これ誰でもできる。これやると、これが穏やかになるそうです。で、これができると、で、心も整うと。ということで、禅宗ではね、まず体を、だから、シャキッとね、座って、息をね、呼吸法というのがあると。息を数えたりね、整える。そういう訓練すると、心もね、整って、穏やかな心になりますよ、というふうに教えるんですね。私が一番実践しやすいのはね、この呼吸法なんです。今回のね、タイのね、報道でもあったんですけどね、タイの首相がね、この子供たちのお母さん方を集めてね、こういう話をしてました。皆さん、集まりください。呼吸法をしましょうと。ね、これを みんなの前でやるんで、私はこうやってますけどね、まずね、はい、4秒息を吸ってくださいと、ね、吸いました。そして6秒止めてくださいと、そして8秒かけて吐いてくださいと、ね、まあ、これはこのタイの師匠のやり方ですけどね、息を吸って止めて吐く、これ本当はこれ吐くのが先らしいんですけどね、この腹式呼吸がなんかいいみたいで、これをするとね、副交感神経がね、なんか非常に活性化されて穏やかになるそうですね。だから呼吸法だけでもね、でこれをやってね、家族の方は穏やかになったそうですわ、ね、もう心配心配どうなんだろうかとね、心配している時でもね、呼吸法をね実践すると穏やかにもなる、これお経に書いてますか ら、 だからこれもまたね、このタイのね、この洞窟事故でもね、呼吸法も教えた可能性も十分あります。これは誰でも実践できるやり方ですけどね、まあ、そういうね、この心を整えるにはね、まず体を整えて息を整えると心もね落ち着いてくるということでね、まあ、こういう順番で、まあ、解かれてると、まあ、いうことですね。まあ、この続きね、まあ、この後また休んでからもう少しね詳しくお話をしたいなと思います。